時計の針は19時を回りました。2月の8日、わらば研究所を毎週聞いている方、どうもこんばんは。今日はですね、オープニングのケイシーのこれだけ言わせて90秒がねないのはなんでなんだろうと、今日はねスタジオが若干ちょっとピリッとしてるからでございます。はい、ピリッとしてるんですよ。もうね、若干の緊張感とね、もしも今日もいてまえてもね、この気持ちでね喋っちゃうんで、もう今日はですね、なんだろうな、この番組ね意外とねレギュラー揃わないんですよね、本当にね、ね揃わなくって、今日本当にねそのレギュラーが皆さん揃いまして、そしてこのゲストさんをねお招きしたんですよ。この後ね、ご紹介いたしますけども、まずは自己紹介と参りましょう。私、当研究所研究員、そして並びに、窓口でございますケイシーでございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ピーパチパチ、ありがとうございます。
ね、こんなやつ、
ね、こんなやつなんですよね。声入ってますよ。はい、入ってますよ、もちろん。ね、そんなね今喋っていた、本当お久しぶりですよね。
お久しぶりでございます。皆さん新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
もう旧正月も過ぎて、
はい、旧正月、いい正月で、ね、もういいよもう。はい、インフルエンザで倒れてまして、しばらくお休みさせていただきました。はい、バラバー研究所所長のホーリーです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてですね、でまたそのホーリーさんのお隣がこの方でございます。はい。
はい。FM 那覇うちちみしえるぐすーよーちゅうがなびら、わらば研究所を通って副所長総委員、まーちゃんやいびん、よろしくお願いさびら。
はい。よろしくお願いします。はい。はい、そしてさらに、
はい、平松陰の金葉光純です。あのね、YouTube を、で、ご覧になってる方は分かると思うんですけど、僕ね、平だからでしょうね、あの画面から外れてるんですよ。人が多くて今日は
いない、
まあ、はい、あの名前は入ってますので、
どうですか、
大丈夫ですか。
金葉浩二です。
天の声だ、
めいずに頑張ります。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、でなんで今日はこんなスタジオがね、はい、もう賑やかなのかと言いますとね、はい、ゲストさん先ほどもお話ししましたけども、はい、
ビッグゲストですよ、
本当
です
よ、本当にね、もうこの番組始まってね2年間ずっとねオファー出しました。
本当
で本当にね出したんですよ。ほんで今日ようやく来てくれました。ね、
も
う普段、いや普段というかもうこの番組始まって以来この肩書きの方ですよね。
うん、はいはい、ね、もうこのまんま誰かを言わずに行きます。
終わりましょうか。
誰来たんだよ。
YouTube に映ったままで。
みんな YouTube。
ダメですよ。ダメですよ。怒って帰っちゃいますよ。
声とトークだけで分かるかっていう。
いい声ですね。
いい声。
あ、じゃあマジでやってみる。名前紹介せずにしばらくやってみる。
いや、誰でしょう。もしかミュージシャンかなとか言って。
もうバレちゃってる。
いや、すごいいい声。
でももうね、ピッとこうね、しまった形でいらっしゃってるから、はい、見る人が見たら、ふんってなるかもしれない、
ね。なるかもしれない。
いやー、ね、でもね、やっぱりもうね、うん、ご紹介いたした方がいいでしょ
う。いいでしょうね。
ね、
はい。
今日のゲストはこの方でございます。どうぞ。
はい。
どうも、浦添市からやってまいりました、市長の松本哲司でございます。
よっしゃ
ー、ようこそ、うまちそいビータン。
あっしゃびよな、さっきから、なんか、ピリッと緊張して、間が緊張して。
あのね、ちむどんどんそういう BC が終わんね。
ある意味私が喋ると緊張するんですよ。私がずっと緊張してるんです。もう
大丈夫か、ね、
ずっとテンパってるから
この人
って、もうね、この番組はですね、まあ、子育てとか、そしてまたですね、またその子育て、あ、そのいろんな、まあ、夢をね、その語る放送でございまして、
だからわらば研究所なんですね。
そうなんですよ。
なるほど。
でそしてまた今日はまあね、松本さんでも今日はあえてね、松本さんと呼ばせていただきます。
もちろん。
ね、でまた今日はもうね、もうざっくばらんにね、お話していただいて、松本さんのちょっと横顔をね、ちょっと垣間見える、そんな番組でね、なって、いや、そうしちゃいましょう。
はい。
はい、ではこの後ですね、たっぷりとお話いたしますが、まずは大事な大事な提供読みでございます。
はい。
はい、わらば研究所、この放送は、エンジョイ沖縄ダブルギアの提供でお送りいたします、
はい、
さあそれではですね、ちょっとブレイクしていただきまして、この後トーク開始でございます。それではこちら、
わらば研究所、わらば研究所、
さあ今夜のわらば研究所はですね、さあなんと大変、浦添から浦添市長がやってきた。まあ浦添からだから浦添市長なんですけどね。
本当だよ、
2回も回りくどいこと言っちゃった。
上を見上げちゃう感じだよ。
右に右折みたいな感じです
よ、ね、本当だよ。
あの松本町がやってきましたよ。で今日はね、はい、トークテーマは、はい、そんな松本さんにね聞いてみたい、あんな話こんな話っていうことでいろいろ話してみたいと思いますよ。
はい、
ね、
よし
ね、松本さんでもね、はい、まあ、ここは FM 那覇なんですけども、地元 FM のね、浦添の FM21 でもう番組やられてるんですよね、
はい、そうですね、それもだいぶ長くなりました ね、
うん、ね、もうだからおしゃべり、本当にもう、めちゃめちゃ達者ですもんね。
いや、まあでも、適当に、
うん、適当なの
適当にってこんなこと放送していいんだ。いや、みんな楽しくやれば、
うん、まあまあそうですね、
僕らが楽しい会話は、多分聞いてる人も楽しいと思うんで、ね、
そうですね。
ね、まあ、このスタジオのこの雰囲気がね、ちょっとラジオの、ね、向こうからね、リスナーさんに届いてくれればいいかなと思っておりますよ、
はい、
ね、なんで今日こんなに私、声張ってるのかな、
本当にね、最初に突っ込みたかったです、ね、
いやいや、もうだってもう、
普段と違うんですか、
違うんです、全然違うんです、
普段はもう、ボソボソと喋ってるからね、
怒られちゃったこともあって、ゲストさん、シャキッと旋回みたいなこと言われ
て、なんでそんな
も
ん
な、オープニングから大説教みたいになったこともあるんですけど、
あ、そうですか、
あの落語家さんにね、
怒られちゃった、
怒られました、
やる気ねえのかって、すごい怒られちゃった。今日やる気だなと。
じゃあ今日はやる気なんだ。
めっちゃやる気です。
ああ、じゃあ頑張ろう。
はい、頑張っていきます。
レギュラーメンバーも全員揃ってますからね。
2時間前から来てますからね。
そうですか。まとめてかかってこいだ。
はい、
ね、もう今日はもうそんなね、そうなんです。はい、今日はそんなもう松本さんね、迎え撃つかのようにね、はい、
全員揃ったから。
そう言いましたよ。まあその前ですね、はい、松本さん、あのね、どういう方なんだろうっていうのをね、ちょっと簡単なんですけども、ちょっとプロフィールちょっとね、ご説明いたしますね。
はい、
松本哲二さん、1967年生まれの、今年で、53歳ですか。
今年53になりますね。
ねえ。
です
よね。
もうバレた。
で、そして、地元浦添市生まれの浦添市のこの、小学校、中学校出て、江南高校。
はい。
で、そして、大学は、これは琉球大学なんですね、
はいはい、琉球大学行って、で卒業して東京、
卒業して、で一旦その企業に入られて、
そうですね、東京でお勤めをして、
はい、でその後なんと急にカルフォニア、噛んじゃった、で
いいよ、頑張れ、
はい、
はい、
その後に急にカルフォニア大学の、
バークレー校、
バークレー校
ですか、ニューヨークの上じゃん。
ね、これ
違う、
もうこの時点で僕は
カリフォルニア大学
ほら浦添にあるバークレーとは関係あるの、
バークレー、ね、あれは裏西だけど違うね、
カタカナで書くと同じバークレーだけど、うん、全く違います、うん、
カリフォルニア大学はやっぱりバークレー、
そうです、カリフォルニアにあります、
この時点でもうまず私高卒の自分はもうね、あの、はい、
すごいね、
とりあえずすごい学校なんだろうな、
で本当ね、はい、カリフォルニアでしょ、
社会人を経て、
う
ん、もう一度何か学びたいことを見つけた、
そうそうそうそう、うん、だから、何をやっていいかわからないまま、はい、就職して東京に行って、はい、東京で一生懸命仕事してるうちに、はい、やっぱり俺はこの道に進もうって言って決めて、それを勉強するために、アメリカに行くみたいな、
へー、そう、何を、
僕はちょっと介護です、アルツハイマー病のケアを勉強するためにアメリカに行く、
へ
ー、時はまだ認知症とかって日本で、
ね、そうですね、まだ地方とかっていう時代ね、
まーちゃん待って生まれてる、
いやでも私周りほらおじいちゃんおばあちゃん
が増えたって、まーちゃん前世からずっと言ってますから、
そうそう、だから周りがそうだったから、そうだから周りがそうだったから、もう 今でこそ認知症とかね、こうデッケアとか、
そうですね、そうですね、
サポーターとかもいますけど、あの時はもう、あいや、あっちょうさやぐらいな感じしかないから、
ね、昔はね、あれ、あっしょ、天の字カニハンディトンド、
そうそうそう、キーワムチャットンドとかさ、そう、
名前いいねか、デージない
よ、うん、そうそう、いや、近寄らんよとかね、いや、あんまり行かんの、行かないのとかっていう時代だったから、そうそうそう、だから、う
ん、その頃にね、
そう、だから最先端学ばれたってこと
ですね。だからカニハンディトンドかボケてるとかっていう言葉から、地方省っていう言葉が出て、だけど地方っていうのもあんまりいい、ね、
う
ん
ね、
ニュアンスじゃないから、それをまた認知症っていう名前になって今に至るというですね。だからもうどれぐらいになる、30年ぐらい前になる
ん
です
かね。やっぱ生まれてないじゃん。
だから
うんって言ったら、若いんですよ、まーちゃん。
そう、
半額セールぐらい若いです。
半額セールぐらい安い。
見た目の 50% オフぐらいの感じなんですよ。
あと知識も、同じ感じで喋るんですけど、
50%
余裕平成っ
子。そうなんですよ。
平成っ子か。
そうなんですよ。
平成生まれ昭和育ちですね。
ちょっと分かんないね。
逆だね。
どこに育った？
昭和経由して、
周りが昭和だから、
昭和を経由した平成生まれなのね。
松本さん頑張らないと喋るチャンスを逃します。
そうですね。大体このなんか形容詞系の番組なんですね。
ごちゃごちゃのガチャガチャみたいな。
そんな中で仕切るの
かな。プロフィール途中だから。
そうなんですよ。
ちゃんとやってください。
どこまで行った？どこまで行った？
まだカリフォルニア大学、
アメリカ行ったところね。
それで2002年に、そしてその福祉、この2002年にこの福祉活動、まちづくり活動を主たとず NPO 法人を設立。
なるほど。
そこからまあこの地元の病院などに勤務された後に、ですね、2013年、7年前ですか、浦添市長選挙、なんと新人ながら初当選。
覚えてますよ。ね、覚えてる。
すごかったですね。
いやもうね、もう分からないって怖いねって今考えたら、今タイムマシンに戻ったら絶対できないよ。
でもあれですよ、その時多分最年少ぐらい
若かった
です
よ。そう、そう、若かった
はずですね。
今の私よりも一個
下。ですね、そうなんですよ。今ね、大里さんが出たんですけど、当時の松本さんが45歳。
ケイシーさんの年なん
だ。そうなんですよ。今の、今45歳。
ほら、立候補しなさい。
そうだよ。もうこんなね、
そうだよ。
こんな市長、こんな市長嫌でしょ。
そんな何自虐してるんですか。そんなことないよ。
議会で謎かけばっかやったりとかしてさ、そんなもん。
リコールかけちゃって。
いや、もうね、
真面目にやりやがって。
真面目にやりなさいってから。
議会で議会でやってみたい。議会でね、
落としちゃってね、議会で。いやもううまいとか言われちゃって、
ね、それをね、今日はもうその当時の45歳とせて、また今の45歳、もうそのうわ、この時に市長になろうっていう。そうなんですよ ね、 ね、まあ、今でこそ
本当ですよ。45歳で市長になろうって、ほらタイムマシン戻ったらうわってなるって。どうしちゃったらそんなこと
に。いや、あの時はもうマジでやろうって思ってなったんだけど、今やっぱ経験してみて、あまりにも無知なままに飛び込んだのが恐ろしいですよ。
なるほどね。
だって僕は、大体ですね、若くして市長になる人は大体市議ではやっているとか、あるいは市役所の職員だったとか、で逆にお父様がもう市長だったとか、
そうですね、
はいはいはい、政治家だったっていう、全く関係なかったので、もう恐ろしいですよ。
でも市民の期待でしたよ。私すごい注目してたんですよ。現実聞いた。
だって何が恐ろしいって今考えたんですよ。市長になって議会向かって、議員の名前も知らなかったんだ。これは、まあ、我々政界の常識的には恐ろしい話。
なるほどですね。
でもさ、市民の市長じゃん、だから市民ってそのぐらいっていうか、落ちたよ音。私だけか、
大丈夫、
拾ってますよ、私だけね。
そうなんですよ。
そう、市民の要は政治官って言ったら、市長になりたかった松本さんですら、そういう感じ。私ね、すごいだから親近感があって、普通の人が市長になるって、普通の暮らしを知っていて、普通の政治観じゃないですか。だってね、投票率低いとかも含めて、やっぱ関心がないのってなんでだろうみたいなのを、ちょっと我が身を持って知ってたりするじゃないですか。
なるほど、なるほど。
すごい大事と思って、私、演説聞きに行ったんですよ、交差点も。
あらま、ありがとうございます。
でも、私も、この、やっぱり話を聞いたときに、現役のほら介護士さんで、この福祉のパイオニアっていうことで、
社会福祉士持ってるよとか、いろいろ
これをだから現場の人間がそのね、知ってる方がそう声を届けられるっていうところで、非常に大きいなっていうの
を思いましたよ、あの時ね。
そうそうそう、
僕が社会福祉で、まあ、介護を従事しててケアマネージャーやってて、だから介護とか医療とか教育とか子育てとか福祉とか、そういうのをやりたくて市長になったんだけど、なったらなったで、もう基地問題大荒れでですね。
だからそう、ちょうどね、
そうですよね、
あの時ね、
ちょうどね、オール沖縄誕生して、もう沖縄がもう激動の戦国政治時代に突入していくんですよ。もうその波に揉まれながら、もうわけのわからないままに、まあ、なんとか一期目を生き延びて今ここにいるっていう感じ
か。もともとあれですか、介護の世界をどうにかしようっていうところで。
そうそうそう、介護とか福祉とか、
福祉で、入ったものの、 また、基地問題とかいろいろあって、うん、
いや要は市長の仕事はそれだけではやはりとどまらない、
うん、要するに当然、まあ簡単に言えば市長っていう仕事はいっぱいあるんですけど、やっぱり僕はメインはやっぱり介護だったり福祉だったり医療だったり教育だったりって、そこをやっぱりやりたくて行ったんだけど、思ったよりですね、想像以上に沖縄の政治っていうのは基地問題が大きいわけです。でマスコミなんかも基地問題もとってもやるわけです。もう 50% ぐらい基地問題、その他の問題はあとまとめて 50% ぐらいの、それぐらいのあれなので、どうしてもここを触れずに進めないんですよ。
なるほどね。
どんなにこう福祉とか介護とか やっても、もう基地問題の発言一本でもうドカンと新聞ボンボン出るわけ
ですよね。
基地問題がもう解決したら一気に失業率問題とか介護の問題とか、待機児童問題とかがガッと進むっていう感じ
でもないですね。でもない、でも
ない、
全く別の問題、まあ、もちろん絡んでるといえば絡んでるけど、まあ、一応違う問題なんだけど、どうしてもマスコミとかはもうそっちばっかりやりたがるっていうのかな。
注目の優先順位じゃないかな。
そうですね。だからこう集まる情報量としてはやっぱりそこの方になるんだけど、やっぱりこのギャップですよね。だから市民が求めてるのは、ね、市民が求めてるのはその、ね、私たちの普段の暮らしだとか、そうそう、こうね、あの置かれてる現状とかっていうね、明日どうするのかっていうところだったりするんだけど、全体的な問題っていうところでやっぱりさっき言ったみたいに基地だとかそういうところにやっぱなるので、
ちょうどでもあの時本当に浦添のほら、
そうそうそうそう、
ね、稲峰、ね、そう、
でも稲峰知事も尾長知事も同じようなこと言ってたんですけど、やっぱりこの沖縄の政治に関わるのはもう本当に7割8割ぐらいをこの基地問題でもうエネルギーも時間も本当に消耗するんですよ。本当はこういうのに、もう少しバランスよくやりたいっていうのは、
ね、
特に浦添なんかはやっぱり軍港があって金沢があってどうしても逃げられないわけ、基地問題と、ね、だから仕方ないといえば仕方ないけれども、多分ね、でも全国でも、もう日米安保、ね、安全保障の基地問題から、ゴミの問題まで、全部やらされてる組長っていう島はなかなかないと思うん
ですよね。そうですよね。
確かに。
だから本当に僕なんか会議なんかやるでしょ、もう30分刻みで会議とかやるんですけど、片や米軍と その基地問題を話した後、じゃあ次どうぞって言って入ってきたら、朝ゴミの収集する車の音が大きいって、そういう話でもう本当にもうありとあらゆる、それが終わったら今度学校給食の問題、もうそれが終わったら介護の話って、
そういう問題ってゴミの問題とかも庶民から見たらもうこっちから見たらもう大変なこと
じゃないですか。だから本来市の暮らしの話なので、
それがぐっと集まってですよね、
全部やらないといけないので、だからやっぱりこう一つ一つ深くっていうよりも、ありとあらゆる浦添市内で起こる案件を全てやっぱりある程度こう理解しておかないといけないっていうのはちょっと大変さはありますけど、
分かりました、はい、ちょっとまあ前後するんですけども
話が飛んでしまった、
はい、いやいやいや、まあね、その2013年にそのまあ初当選いたしまして、この時のですね、この、投票率が 63%、はい、そして、でその後もまあ4年後の2017年にもまた当選、で現在浦添市の人口は11万5千人、約11万5千人ですね、で市民の平均年齢が 41.19 歳、
若いと思います。
そうですよね、
もはや浦添市のプロフィールだね。
そうそうそうそう、
今日はもう FM の派なんだけどね、
徹底して浦添特集、
いやいやいや、県内で2番目ぐらい ね平均年齢若い
と思います。
それでもこの前まで30、僕が市長になった時に39ぐらいだったんだけど、じじ平均年齢上がってますね。
やっぱり子育てとかこの若い人たちが非常にしやすいっていうのはやっぱり声聞きますね。
あとやっぱ那覇で仕事をして、でちょっとまあね、まあ浦添休みやすいからとかそういうのはあるかもしれないですね。
通いやすいです、
ベッドタウン的なところ
も、まさに那覇のベッドタウン、
まあまあ、実はそういう格好私が浦添市民なんで、本当はもっともっとね、まあ、浦添変えなきゃっていうのがね、まあね、本当、今日はもう本当になんだろうな、恐縮しながらってんですけども、はい、ですね、実は浦添市のですね、今回の浦添市のここがいいというね、メールをいただきました。ありがたいこと。
ありがたい話
ですよ。メール呼びかけましたらですね、来てくれましたよ。 はい、ですね、まずさ、ラジオネームがですね、ラジオネームが、とんこつしゅうさんからですね、は
い、
ありがとうございます。
懐かしい、ありがとうございます。
とんこつしゅうさんですよ。
ありがとうございます。
件名わーい市長出るんですねって。
はい、はい、わーい来ました。
はい、はい、図書館を町づくりの拠点にしてもらうために、うん、密かに浦添市第5次総合計画の市民共同会議に参加しています。
おわお、
その方なんですよ。情報発信の拠点だからこそ図書館と FM ラジオ局サテライトスタジオを合体させたり、うん、公民館児童館をミニ図書館出張所にしてにぎわいを持たせたり検査させていただいております。
おお、いいね。
で、浦添市の好きなところは機動力改革力、うん、で新しい取り組みをガンガンやっていく感じが大好きです。うん、でラジオ体操や意見交換会、夏祭りに出席してくれるフランクな市長も最高ですよね。
あら、まあ、
これはメールで書いてますよ、そのまま。はい。で、あ、おすすめスポットは浦添市立図書館です。うん、で、この新しい館長も活かしてますよと。
へえ。
そうなんですよ、ね。
それを言おうと思った。
で、そうなんですか。
ね、はい、去年の4月からかな、はい、新しい館長さんが来たんですよ。それが上里隆さんっていう、
上里さん、
沖縄の歴史の、はい、歴史研究の上里先生、はいはいはい、若いんですよ。若いけど、このね、はいはい、歴史の方もたくさん出してる、はいはいはい、琉球の歴史の大家、
館長さんなんですね。
館長、
あ、すごい、
うん、あ、もう知らなかった。
今回、あっちは浦添市図書館もそうなんですけど、うん、博物館もあったり、でまた
近く、
ね、
の総合
競技場、運動場、野球場もありますしね、うん、
美術館もありますしね、
美術館もあるし、本当にね、便利なんですよ、コンパクトにこうまとまってて、
まとまってますね、
う
ん
う
ん、
確かに。
で、あ、そう、あ、最後に、ね、これから一生浦添に住みますので、皆様、よろしくお願いしますと。
あら、まあ、
とんこつしゅうさん、ありがとうございます。
多分私も、もう最後まで浦添に住んでると思いますので、
これから多分最終的に陽奴隷に入るんじゃないかなと、思ってますけどね。
ですね。
老人ホーム、ヨードレって作ろう。
ありますか。
みんな入りたい。
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 これね、実は浦添市立図書館が関連のもう一件来てまして、ラジオネーム、ラジオネームが、ゴールデンレトリバーとレディーガガのハーフさん
が
い
ただきました。
すごいですね。
まあ、ラジオネームですからね。
はいはい、ゴールデンガガ。
はい、ゴールデンガガ。はい。ですね。はい、原付乗りの僕が思う浦添市のいいところは、うん、58号線がバスレーンの時に渋滞横目にスイスイと進める爽快感を得られるところです。
お
ーおー、あと浦添市の図書館は最高です。
おら、
一般図書だけじゃなくて紙芝居も貸し出しをしているので、うん、子供が喜びます。腹ペコ青虫はもう3回も借りました。他にはですね、他にこのスポットでパイプラインの小湾自治会近くで、うんうん、たまに東村から直送の野菜を安く売っている元パーラの跡地ありますね。
ありますよ。
バス停の前、公安バス停の前ですね、うん、あるのですが、大根50円だった時には、うん、ガソリン代考えたら利益出ないだろうと、それぐらい心配させてくれる感じがまたいいですと。
なるほど。
はい、
大根50円安いね。
これはね、私もよく行きますよ。あの公安自治会の向かい、もう分かる人分かるかな、パイプラインの公安自治会の横にあるパーラーでやってます、はい、新里さんっていうところが方がやってるんですけど、ヤンバルで野菜作って、それを持ってきて、
結構縦札に50円とか書いて
ね。
そうです
で、閉まってる時は次回何日って書いて
ある。そうですね。ちゃんと教えてくれる。
ちゃんと何日。
そうなんだ。
あのまた近くの大宮公園もいいですよね。
大宮公園ですね。
昔なんだ、ホームレス中学生、
うん、
映画ありましたね、はいはいはい、あれがロケがありました。
あっちで撮ったの。
そうそう、あのなんかあのうんこみたいな、あの滑り台、
タコ、
うん、そうそう、
タコって
そういう命名でしたから。
なるほどね、う
ん、あれセットを作ったんですよ、わざわざ。
あ、そうなんだ、
大宮公園で。
へえ、
そうなんですよ。そんな浦添市、先ほどね、とんこつしゅうさんからの、メールがあったんですけど、
うん、
松本さん、よくね、ほら、紙芝居もそうでした、読み聞かせもね、はいはいはい、定期的に地元の小学校で行ったりしてますよね。
う
ん、
なるほど。
読み聞かせはね、もうずっとやってますね。
うん、
もう小学校が、浦添市内は小学校が11校ありますので、うん、11校は全部回ってますね。
すごい。定期的に
回ってらっしゃるんですか。
定期的にって決まってるわけじゃないですけど。
気が向いたら、
気が向いたら、時間があったら、まあ感じはそんな感じ。でもまあ一応ちゃんと連絡をして、じゃあ何日行きまーすって言って、じゃあ何組入ってくださいみたいな感じ。
いいですね。
すごい。声もいいしね。
いやだからね、小学生は面白い。
うん、
やっぱりね、
はい、
一応学校っていうのは小学校、うん、 中学校小学校っていうのは、うん、その市の管轄なんですよ、はい、だから、まあ、いろんなどこが壊れたとかこんな問題があるっていう時にやっぱり、うん、学校の現場に足を運んでないと分からないんですよ。
そうですよね。
だけどなんか学校行きますって言うとまだなんか校長先生とかもみんななんか緊張しちゃう。
身構えますね。
だからあの読み聞かせに行ってもうだから最初はね、うん、もう校長先生なんか揉んで待ってたりとかしたんですよ。だけどもうそんな風にしないでって、もうただプラッと来てパッと読み聞かせてパッと帰るだけですからって言って、いやいやそんなわけにいきませんよって言ってたのは1年ね。もう1年以上始めたら誰も来てくれない。あよ市長、あまた今日もよろしくぐらいの、もうそんな感じになってます、ま
あ、それがさっきのフランクさんにつながるんですよね。
まあまあそれでいいんですよ。あのなんかまた市長来た来た来たって騒がれるよりは、
いや陰でそうかもしれないですよ。来るぞ掃除しろ磨け磨け磨け磨け
さりげなく見るな見るな、もう
市長が来る前あと3日とか言ってくる、
あー3日だって、あそこ汚れてるぞ、あ
カウントダウン
絶対ないね。すごくふ、ね、ふなんかフリーに
本当に、あの私もね、うん、さっきお見かけしたことがありますよって、はい、まあ浦添のね、はい、あのまあ去年の8月にあの福祉学会、うんうん、福祉のイベントがあって、はい、私もあの、はいはいはい、コーディネーターとして参加させてもらったり、あのいろいろやったんですよ。その時の、ね、そうですそうです。で社協さんのところで懇親会がありまして、はいはい、そこにね、あのいらっしゃってたんですよ。そしたら最初ね、はい、普通に皆さんと一緒にもう懇談されてる感じなので、はいはい、もうごめんなさいこんなこと言ってないんですけど、市長って感じしないんですよ。
いい意味で。
うん。もう本当にもう溶け込んでらっしゃるので、うんうん、で周りからあの知ってるんじゃないって言われて、うんうん、どなたですって言ったら市長よって言われて、はい、ああそうねって言って、はい、ああこんなにフランクでね、みんなさんの中に溶け込んで本当に皆さんのね、うん、もう輪の中に入られてもうびっくりしました。
多分ね、あの、うん、さっきも話しましたけど、うん、急に市長になったんですよ。急に市長になったから、ね、うん、そうなんていうかな、あの市長オーラがないままにここまで来てしまって、
なるほどね。
だから全然なんかこう市長オーラがないっていうか、だから紛れてると全然分かんない
ね。本当なんかみんなの市長って感じだもん。本当みんなの中の市長。
いいじゃないですかね。
いややっぱり、いや かっこいいというか、まあ、偉い市長さんはなんかどこにいてもなんかこうオーラ走ってるじゃないですか。
走ります走
る。集団の中で。
そうそうそう。
ないんだよね。
市長だぞみたいな。
埋もれちゃうんだよね。でも特にあのまあ福祉関係の仕事をしてたので、市長になる前から社協さんはよくみんな知ってるので、そういう意味ではもうあの二次会懇親会行ったら普通にみんな友達。
もう
ね、またあの
そうなんですよね。
これじゃ あのすみません、またあの私のじゃあ私事なんですけども、うんうん、本当にね、本当にフランクすぎる市長がですね、うん、あの僕本当に初対面のエピソードが、うん、あのうちのばあちゃんに会いに来てくださいって話だったんですよ。
やたん
でしょう。
はい、あんやたん、
はい、5年ぐらい前です。5、6年ぐらい前ですね。
でも市長になって最初の頃なのでもう5年6年ぐらいですね。う
ん、
ですね。
梶間屋を当時迎えたばあちゃんがおりまして、うん、で一応もともとフェイスブックではつな、まあ、がってたんですよ。それで松本さんが、うん、で今日はあの、まあ、敬老の日なんであの市内の、まあ、高齢 の、 あの、うん、おじいちゃんおばあちゃんの回ってますよということで、うんうんうん、でこうあのアップしてて、うん、僕がなんか何気なく普通にこうメッセンジャーで、そう今度あの今度あの今回や今年梶間屋を迎えたうちのばあちゃんいますんで、うん、遊びに来てくださいと、うん、ピッて簡単に押したんですよ、うん、そしたら30分後、うん、分かりましたって来てしかも今日来ますって
もうそれついでに敬老の日だし、うん、今日行っちゃおうみたいな、
それで
お家どこみたいな、
そうそう
そう遊びに行くよ、
そう本当にもう、ね、でただあのね一言あったのが、うん、ただあの予定外のことなのであのまあ記念品とかそういう手ぶらだけなく手ぶらだけでいいかなって、うん、いやいやいやもう来るの、ね、逆にもう押してし
まう、それこそ掃除だよ、
呼んでしまった、
ね、そう本当よ、掃除でしょ、
そうもう戦場になりました、ち
ばあちゃんばあちゃん来るぞばあちゃん
ばあちゃんちょっとあのもうちょっとシャンプー
お風呂お風呂お風呂お風呂
でもあのでなぜかあのそうあのうちの親父がなんか急にね 父ちゃんちょっと買い物行ってくるからってか、普段行かない親父がなんかもうメイクマンに行ったまま帰ってこなくて、
あ、そうだったんだ、
緊張しすぎて何だか分かんなくなっちゃった、
ちょっと人見知りなんで、
ドキドキしちゃってる。
でまたあのもういとこ夫婦が来てくれて、じゃあちょっとじゃあお茶とちょっとお花ぐらいお飾っておきましょうよってから、その時のそうですねエピソードが、
あの出会い最初ので、
でも、
ね、よく覚えてますよ、ね、お家あの大平っていうか、あのあ
そこ坂の上です、
はい、坂の上の、
あ、はい、あ私も分かるわ、あ行ったわ
でしょ、
うん、うん、そうだ、あそこまで行ったんですか、
行きました、来てくれましたよ、
すごい、
すごいな、ね、
そう、
なんかこの傾斜の駐車場
斜めな感じ、
もうほぼね、あのそう、あのなんだ、もう本当になんか市役所の裏側ですよね、
でも嬉しいよねやっぱり、ね、
そうなんです
よ、
その時になってお
ばあちゃんもね、
そう、あでもそう、実はあのまあ、後日談なんですけど、うんうん、おばあちゃん実はその前の日に市長と会ってるんですよね、
う
ん、あの敬老会で、
あなるほど、あ
地域のね、うん、
地域のそこに来賓でいらして、
でそこで高峰さんって言ってくれるんで、うん、ああどうもんで挨拶してたんで、
うん、
あもうすでに知り合いだったんだってから、
本当、
そうそうそう、
あそれでも
ね、
ですか、
行く市長すごいよね、
そうなんです
よ、
そう呼ぶケーシーさんもすごいよね、
いや本当に
一番すごいのはおばあちゃんだよね、
カジマ
ヤだね、カジマヤだしね、
いやもうそんな
すご
い、
そのもっとすごいのはね、あの、うん、メイクマンに行ってくるって言って帰ってこなかった
なんで帰ってこなかった
の、ちょっとメイクマンに行ってくれて、市長が俺敬老の日に来るっていうのにメイクマンに何を買いに行くまだかまだね、金入れに行くっていうのがまだ飲み物みたいな、今日メイクマンに何を買いに行く、
あの
多分、
まあ、
DIY、
まあ、まあ日曜大工でなんか普段足りないのがあったのかもしれないです
いやもしかしたらインバーとかマヤの餌だったかもしれんよ、
そうそう
ね、
どれにしようかなって、6キロにしようかな、8キロにしようかなってから
も、でもね、でもあの私あのあれなんですよ、浦添市っていう町がいいんですよ、浦添市ってね、あのちっちゃいんですよ面積が、
あ、
はいはい、
う
ん、
そうですか、
そうですよ、 1% もないのよ、沖縄県全体の面積の中で浦添市の面積、
そう
0.9% ちっちゃいのよ、
さっと、
うん、はい、だから本当にあの人口は密集してるけど、うん、大きくないんですよ、だから、市内でちょっと市長こっち顔出してよとかって言われても、
う
ん、顔出しやすいのよ、
あの、ね、そうなん
ですよ、端っこから端っこまでも20分、30分じゃないかな、
本当に女村の何分の1ですか、
だからさ、
そう、なんでどういうこと、
女村長いよな、ね、
長いよな、ね、長
うるま市だって大変だ
よ、大変で始まる、
石川からカッチンまでむる
うるま市、
まあまああれはもともとうるま市は2つだったけどね、
そうそうそう、
そう
橋越えで宮城、
そう宮城島、偏差島行ってね、うん、大変だよ、また津堅まで行かんといけさん、
そうそうそうそう、
フェリーで
行かんといけない、
そうよ、
20分で
那覇なんかでもそうさ、那覇も結構でかいから、うもうウルクから首里までって移動するの
大変、全然もう
大変ですよ、
だけど俺はそれは、うん、あの市内だったらどんな時でも、まあ、裏道も知ってるから、うん、まあ、どんな時でも、まあ、裏道使ってピピピピって行きます、
なるほどね、
まあ、そんなね、あの、まあ、これね、あの、まあ、地元のですよ、これ、うん、僕言ったんじゃないですよ、うん、あの沖縄の芸人さんが、うん、
はい、
浦添市のいいところをあげろって言われた時に、
はいはい、
うん、那覇と宜野湾の通り道ってネタがあってまあまあ悔しいけど合ってるって
感じ、ちょっと今ムッとしたんじゃ大丈夫です
か、ノーノーノーノー、
でもそれがね、
いいんです
それがね、浦添市はね、
うん、
ということはよ、うん、ということは、
はい、
浦添市に住んでる我々はどこにでも行きやすい、う
ん、行きやすいんです、
なるほどね、
もうコンベンションセンターも那覇も空港も宮浜もどこにでも行ける、
そうです、
も
っと
言えば真ん中にいる、
もう西原も行けるし、ね、
本当にそうだね、
で言い換えたらね、シルクロードって言えばいいんだね、
さ当たってるよ、
いいよ、
ね、うん、
通り道、
本当本当、あの私ね、だからあの浦添西海岸道路ができたじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれはすごい大きいなと思いまして、あれすごいも助かりました、
ね、
もう浦添市本当頑張っていただいて、
そしてね、去年ね、とっとね、浦添にね、パルコシティできましたよ、
うん、ね、行きました、
そして10月にはモノレールもね、
来たしね、
延伸しましたよ、
4駅もできてね、
行きましたよ、
すごいですよ、
これからまた、まあ、ちょっと何年になるか分かりますけど、ね、金座ドカンと帰ってきたら、
ね、本当ですよね、
いいじゃん、
ね、本当ですよ、
ね、どうですか、
ちょっと早すぎたな、市長やるの、
いやいや、
これから、ほら、
市長だったかできたんじゃないですか、10
年後の市長、最高だぜ、
いやいや、いや、
あと、面白い
まだまだ若いの、
まあ、まだ3期、4期とずっと続けてくださいよ、本当に。
3期ぐらいできそうじゃない、
でこの間でも、
まあ、市民がね、市民が決めること、
それは決めることですけど、あのね、これ、あ先日そうあの、ね、松本さん、この浦添市のキャンプ金山跡地に、こういうことをあの構想出してましたよね、
そうそうそうそう、
公園通りにする、
う
ってことですよね、う
ん、公園通り、
あのですね、ちょっと金山の中に入ったことがない方は分かりにくいと思うんですけど、うん、実はですね、あの西海岸道路と58号線の間にもう一本まっすぐな道が走ってるんですよ、口の中に、大きな道が、
あ、そ
う、あのね、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、皆さん知ってるから、
ラジオでこれって言わないで、
キャンプ金山ってもともとは旧日本軍の空港なの、飛行場なのよ。
ああ。
だから多分滑走路跡地だと思うけど、真ん中にまっすぐな道が走ってるわけ、大きな道が。
あ、そうです
か。僕はこの道路を絶対に生かしたいと思ってて、この通りをね、ただの道路にするんじゃなくて、公園通り。
公園通り。
イメージはさ、札幌の。
ああ、雪祭りの。
そう、雪祭りの。あれは
時計台の
本当に公園みたいな道路なわけだから、もう緑あふれてて、
名古屋駅前とかそうで、
栄のね、
で、冬はなんかデコレーションしてイルミネーション
してきれい
だし、でね、なんでこれを金沢がしかできないかっていうと、金沢はね、58号線と西海岸があるから迂回ができるんですよ、
はいはい、
だからここは本当に通り抜ける人のための道路じゃなくて、金沢に暮らしている、金沢で勤めている、金沢で遊びに来ている、金沢に用事がある人が来る通りなわけ、
あ、
だから、
ね、
ガンガン交通量を吐くための道路じゃなくて、うん、本当に道路と公園とか合体した公園通り、パークストリートを作れる。
なるほど、ね、
さらにいいのは、58号線と西海岸という道路が立派にあるので、
はいはいはい、
ここを封鎖するのが簡単なわけ。
あ、何かイベントするときにね、
何かやる、
はいはいはい、
今の大きな通りっていうのは、封鎖して何かやろうと思ったら、その迂回道路の関係で警察も大変なわけ。
あ、なるほどね、その確かに混雑するし、
ね、申請
とか、そうだ
わ、
そう
だわ、だけどここは もともとこういう想定の通りなんだということをちゃんと計画して作っておけば、
うん、
もう毎週でも何かイベントありますったら封鎖、
へえ、
ピッてやればいいんです。
ああ、すごいね。
だから実着から入ってきたら、はいはいはい、そこにまあなんか凱旋門か、その要するにそのなんか、あ、ここから始まるんだって分かるような象徴的なビルを作って、そこからダーンと公園道路が始まって、で、あのグスクマの 港側のところで終わる。で、そこにもまたもう凱旋門かなんか、その象徴的な門があって、でこの2キロぐらいのまっすぐな通りを公園か道路かよく分かんないっていうようなところやると、絶対オフィスでもホテルでも学校でももう何でもここ成功、
そうだね、うん、また海も見えるから観光スポットにもなりますよ。
あとはその楽しむだけじゃなくて、例えばこの災害とかあった時の避難所としても使えます、
ね、そうです、
そうですね、
素晴らしい。
松本さんが4期勤めた後の市長が、はい、これを作ったとしても、
う
ん、僕たちは覚えてますよ、
この構想。
本当ですよ、
これ YouTube で撮れますからね。
構想は松本さんですよって、
銅像残してね、何でもできる頃に俺がもういないみたいな、生かしてください。
その時はどうぞって、
生きてます
どうぞって、
うまいな、ぶっこんできたな。それではケイシーさんに戻しましょう、どうぞ。
いやいや、私はもうじゃあ銅像と銅像とかけましてとか言って、
なるほど。
いやいや、もうね、で、あのですね、一応この番組上、わらば研究所でございますんで、
はい、
あのですね、ちょっとまた話は今、ラスト兵士のこれからのことも話してるんですけども、はいはい、この後はね、ちょっと松本さんの、まあ、プライベートと言いましょうか、ちょっといろんなところも話してみたいなと思いまして、よろしいでしょうか。
いいですか。
はい、赤裸々で、はい、
スリーサイズ。
はい、
スリーサイ
ズ。はい。じゃちょっと一旦ですね、まあ、ブレイクしていただきまして、また、この後、トーク再開いたします。それではこちら、
わらば研究所、わらば研究所、イエーイ、やった、わらば研究所、わらば匠、
ブンチブンチ。
さあ今週のわらば研究所はですね、浦添市市長松本哲司さんをお招きいたしまして、はい、いろいろね、もうなんだろう、もうなんかもうね、もう浦添市の未来は明るいぞってね、
本当
にね、
本当ですよ、
よかった浦添市民 で、うん、よかった、みんな浦添市においでって、ねね、でまたここからですね、松本さんは、あれですよね、うん、でも普段は、家に帰ると、本当に普通のお父さんで。普通のお父さん。
普通のお父さん。
普通の
お父さん。普通
じゃない。お家に帰ると普通じゃないお父さんで、怖いな。
普段は市長だけど。
メイクマイク。メイクマイクわけね。
ちょっとじゃあメイクマンに買い物行ってくるって言って帰らない
と。私ビッグマイクわかんない。
ビップが来た
ら。そこは3円にしてください。
いいね。なるほどなるほど。
お子さんいらっしゃいますもんね、3名。
そうか。
もう大きくなったんじゃないですか。
あなた、皆さん、もう何を隠そう、私、子供と、一緒にいますけど、去年の4月から妻が単身赴任で転勤で離島の方に行っちゃってですね、もう私も主婦も兼ねながら大変です。
あ、すごい
すごい、
イクメンパパだ。
そうなのよ、家事バリバリよ、洗濯今日もやってきました。
お疲れ様で。単身赴任、奥様が。
そうなんです、
珍しい。
行っちゃっていいのかな、うちの妻は、教員をやってまして。それで、宮古島の、に、そこに、転勤しちゃった
の。なるほど
ですね。転勤になっちゃった。行かないですもんね。
本当に連れてって言ったら嫌だ。
嫌って言われちゃった。ダメだよ。
喜んで。
一緒辞めちゃダメだよ。
実はですね、何をと言いますか。
はい、どうしました？
お父さんされてるなって、いうのを感じたのは、ある日のフェイスブックを見たときに、子供たちにね、支柱を作りました。
ありましたね。
最近見たんですよ。
ツイッターにもありましたね。
そう。これ誰が作ったのかね、美味しそうさ、私も食べたいさと思ったら、市長手作り。
まさに市長の支柱ですよね。
そう。美味しそうねと思って。ね
え、いや、そう、なんかね、コメントでもレシピ教えてって、箱の裏に書いてます
から
、だって、それだけ具を入れて、箱入れれば、もうシチューになりますから。
いやいや、でもね、本当に手際がね、良さそうな感じのね、シチューがもうあって、ね、
見たのかなと思って、
いやいやいや、良さそうな感じの、じゃあ、普通ね、ほら、具材がさ、大きい方、小さかったりするじゃないですか、均等にさ、ちゃんともう切られていて。
ほらでもなんかさ、政治やってらっしゃったり、議員さんとか、市長さんとか、出てきたよ、すごい美味しそう。
そう、美味しそう。
ほら、
ほら、
これはね、もう、リスナーの皆さん見えますか？
松本哲司さん、ツイッターでですね。
全然見えねえよ。
これはね、
いやいや、
近くにやった、そうそうそう、
いい感じ、
いやいや、これは美味しそう
っていうか、YouTube で見てくださいね、
美味しそう。
いや、これね、ちょっと最近寒くなったじゃないですか、沖縄も、それでうちの子供たちもシチュー好きだし、それでみんなでやろうか、一生懸命、今日は特別に急いで帰ってきて、もう近くに龍坊っていうスーパーがあるんですけど、そこで買い物して、そのお家帰って一生懸命作ったんですよ。そしたら、このうちの息子の野郎が、
野郎ですか、
今日はなんかもう、今日お腹空いてない、いらねえって言われて、ムカついてですね、一人食べた。
何歳、
高校生です、
高校生。
上の3人いるんですけど、上の2人はお姉ちゃんで、もうこの子たちはもう22と20歳で、お家を出てて、この高校生の息子と2人、
なるほどね、
おじいちゃん、おばあちゃんもいるんですけど、一緒に。
いやもう思春期のね、
そうなんですよ、ね、だからこのこの野郎お前のために作ったのにって思ったんですけど、ふっと若い頃を思い出すと、僕もおふくろが作ったけど、今日はいらねえとか言って平気でなんか食べなかったな。
高校生男子はね、
あるよ
ね。実はですね、この放送先週ね、前回の放送がね、那覇市議会議員の尾長竹春さんで出ていただきまして、実は同じように当時元知事のね、尾長さんで、またお父さんと一緒になんかその普通にエンダーとか言ってたんですけど、思春期だったので、あんまりなんかこう、その頃は行きたくねえとか言って、
ちょっと突っ張ってた
と、あるんですよね。
やるよ、男はね、親父とも一緒にいたくないし、おふくろなんか恥ずかしくて歩けるかぐらいのね、そんな年ありましたよ
ね。
で、また私は逆に一緒に歩いてることが多かったから、珍しいねってよく言われてたんだけど、逆に周りの男の子たちがみんなこんなするから、 なんでっていう、そうそう、いやいやするのが私は逆に分からなくてっていうのはあったんですけど、でもあね、なんかいい ね、キュンキュンしますね。
でじゃあのそのですね、子育てにそのままちょっとあのつながるんですけども、今最近の話題のニュースでですね、小泉さんの、小泉大臣のね、育児休暇、育休、これはね、是か非かな、是か非なのかみたいな、ちょっとありますよね。
何、あ、是か非か、
ね、これあの松本さんはズバリこれは小泉さんがこれは育休を取ってもいいのかどうかって。
僕はですね、いいと思ってます。
なるほど。
まあ、これはですね、資格定規に誰はみんな取るべきだとか取ってる場合じゃないとか言うんじゃなくて、やっぱりあの人がこのタイミングでこの役職でやるっていうことに僕はとってもメッセージ性があるんじゃないかなと思っているんですよね。だからこうやって男がやっぱ家事を手伝う、育児を手伝うっていうことをやっぱり進次郎さんから見せていくっていうことはやっぱり大きな影響力を持っているんじゃないかなと思いますね。でね、まあ、彼も言ってましたけど、僕も前市のコラムで書いたことあるんですけど、統計上もですね、ご主人が、夫が子育てや家事、育児を手伝うと子供が増えるんです。これも統計上出てるんですよ。
なるほどね。
一子目は変わらない。要するに僕はどんな夫婦関係でも子供欲しいねって言って一子目の数は変わらないんですよ。でも二子目、三子目になるともう7倍ぐらい違う。それはでも理屈として分かりますよね。
そうですよね。
女性がやっぱり自分一人だと二人が限界。だけど、ご主人がいろんなものを手伝ってくれると3人目いけちゃうねみたいな形になるので、第3子からはもう明らかに数が違ってくるんですよ。
はい、
そういう意味ではこれだけ少子化少子化どうするかって言ってる中で、一番簡単な、一番お金かけずに子どもたちを増やす論理的な方法は、男がもっと家事育児をやること。
これすごいメッセージですよ。
これこの間ですね、最近よくね、ユーチューバーで有名なせやろかいおじさんが、同じ
上がって
ましたね。それは同時に、その奥さんが例えばこの毎回この子育てに追われて、まあ、育児ノイローゼになることも陥ることもあるんだけど、お父さんが手伝ってくれることでそれがもう減少されると。
なるほどね。
それに対してもものすごいいいことなんだと。だ僕やっぱね、まあ、僕らほら僕は子育て経験ないんで、そういうの全く知らなくて、あ、こういうまた良さがあるんだっていうのもちょっと改めて知ったんですね。
なるほどですね。
でもうやっぱりね、こういろんなやっぱり家事育児をやることで、初めて見たいろんな風景とか感じることとかってたくさんあるんですよ。だからそれは逆に男ももっと家事をやれとか、男ももっと子育てやれっていう、そういうなんていうかな、脅迫感でやるんじゃなくて、子育てとか家事とかの意外な面白さ、魅力を女だけに味わわせているわけにはいかないなと。
なるほど。
この面白さをやっぱりもっと男たちも
知るべきです。
そう、知ってこの子供たちとのそのたまらない時間の幸せ感をもっと男たちも取りに行こうぜと。
なるほど。いや、こういう発想の転換って言ったらまたあれですけど、見方を変えたら子育てもこうね、大変だとかね、もういろいろ重なってとかっていうところも、もうあるかもしれないけど、そういった面を見れば、一緒に育てていくっていう喜びを感じたり、またね、意外性もっていう話の中でね、あ、自分が見えてない部分もこれで見ることができたっていう、一緒ね、子どもの成長もこう見届けられるっていうところは、非常にいいなと思う。
見方だと思うんですよね。家事が大変、育児が大変、だから大変だから、男も女もそれを分け合え、男もやれよっていう話じゃなくて、
なるほど、
家事の楽しさ、子育ての魅力、これをね、女性だけではなくて、私たち男たちもみんなで味わおうぜっていうことだと思う。
よし頑張ろう。
それはすごいいいメッセージだと思います。
これをやると子供たちも増えてみんなハッピーになるんです。
なるほどですね。
だからそれをもっともっと強調して、だから特に浦添なんかも子育てを、例えば 待機児童問題解決するとか保育所たくさん作るとかね、なんとか補助金を作るって、これはまあもちろんやれば一番でいいんだけど、この財源も必要だから、一番財源を使わずに子どもたちを増やして幸せになる方法は、もっと男たちが家事とか育児を積極的にやった方がいい。
なるほど。
それはあのお前たちもやれよってことじゃなくて、結構楽しいので
楽しいぞって
俺たちもやろうぜと。
浦添市イクボス宣言してるんでしたっけ。
しているのかな。
あのね、あれ、うん、ボスだから、市はまだなんだ。浦添市警察署長がイクボス宣言してるんですよ。
イクボス宣言、
育児のボスですよね。育児を理解する、その、本人が育児をしてるというよりはもう上司がその育児子育てに、この男性職員だったり、こう育休も含めて、その部下がね、育児中だよってことにちゃんとした理解を持とうねっていうので、イクボス宣言って宣言出しますよって言って、これね、いつの議会答弁だろう、あ、17年にやってますよ。あの、何が起こりましたかって言って、浦添市の警察署長が、イクボス宣言していて、これをしたことによって、あれですね、あの休暇を取得する率が上がったりとか、やっぱ家庭満にどんどんなっていく、あの部下の休暇が取りやすくなる、ボスがそのやっぱりこう育児の楽しさ、
そうですね、
育児宣言ってさ、ほら、育面になれよとかっていう強制じゃなくて、今本当に松本さんがおっしゃったような、子育てってとっても楽しいよっていう、でこの期間にパートナーとこうタッグを組んで子どもの成長を見守るってことがどれほど社会にとっても自分の家族ファミリーにとってもいいかっていうのを理解する。
やっぱりさ、時代が変わってきてると思うんだよね。
そうですね。
だから、あの、大変だから男もやれじゃなくて、僕は例えばベビーカーを押して買い物しているパパってかっこよくない？
かっこいい。
クールだよね、って俺は思うわけ。でも僕らの先輩たちはやっぱりなんか男が買い物してたらみっともないとか、なんか赤ちゃん抱えて、なんかこう、なんていうの、お店スーパーでゲートカートとか押してたら、向かい奥さんに握られたのかとかそんな時代だったわけ。
だって昔はね。
だけど今はね、かっこいいよね。
かっこいいです。
お父さんがさ、赤ちゃんってね、買い物とかしてたら、子供たちと一緒に買い物したら、かっこいいよなと思うので、やっぱり若い人たちには、それがかっこいいんだ、クールなパパなんだっていうのを、どんどんこう広げていきたいよね。
実際今、浦添というか、沖縄の政治の世界、携わってる人で、育休取ってる人っています？
いると思います。ただ、組長にはまだその年齢の人がなかなか少ないのかな、
ね、やはり
僕もそうだけど、もう市長になった時にはまあ一応そのなんていうか育児休暇の、まあ、適正年齢はちょっと過ぎてたので、でも市議の皆さんだったら取ってる人も多いだろうし、ただまあまだその、まあ、市議の場合は議会とかそのなんていうかな、拘束時間が限られているので、そういうことはまたね、いろんな調整をしてやってると思うんですけど、
でも私正直本当に勉強不足だなと思ったのは、今おっしゃったみたいに、やっぱり子育て、あの子育てっていうか、このやっぱ子供が増えないとか少子化問題っていうのは、やっぱりこの沖縄特にそうですが、やっぱり貧困世帯が多いっていう、また一人親だったりとかっていうところだったりするので、やっぱこの経済的な部分でこう所得がね増えたりとか、生活が安定できるようにとかっていうところで、おうちなんだろうな、あのそこで少しでもなんかこのね、ゆとりがあれば子供増えていくのかなっていうのを思っていたんです。そうそうそうそう、ねえねえ、でも思っていたんですけど、そうそうそう、うん、あの出生率自体はね全国で高いっていうのはあるんですけど、ただやっぱその分この一人親だったりとか、あのの方がまたね全国で高いとか、離婚率もね全国で高いとかっていうところもあったりするので、そういったところも含めてやっぱりこのどうしても経済的なところなのかなと思ってたんですけど、今の話を聞いたらやっぱり子育てに参加するお父さんが増えていければっていうところで、そこの考えはちょっと私もあの見えなかったので、非常に今日大きなメッセージだなっていうふうに感じましたね。
楽しいしね、だから今回も例えばね、あのさっき話したように、うちの妻が去年の4月から単身赴任でいなくなっちゃったじゃないですか、で高校生の息子と僕と2人残されてるわけですよ。今までは息子と買い物に行くときには、例えば息子が部活でバスケやってるのでバッシュ買ってとかいうときに、じゃあ行くかって言ってなんかスポーツ店に行ってシューズを買うとか、そういうことはあったんですよ。だけど妻がいなくなってから2人で 今日の晩飯何食うかって二人でそういう買い物に行くのは
日常の毎日
初めてだったわけ。だからそれはすごく新鮮なわけよ。
新鮮ですね。
だからそういうのを含めてやっぱり男はもっと家事やるともっとなんか新鮮な出会いとか気づきがあるんじゃないかなってことで話して
ます。これはいいですね。
子供もまたお父さんの子だったから
そう、なるなるなる。自分がまた親になって子供を育てるって言った時に影響しますからね。
松本さん、あのですね、実はあのこの番組今週はもうね時間いっぱいなんですよ。
お
でどうしよう、もう延長戦よろしいですか。はい、
じゃあもう来週も来るよ。
あのやった甲子園 PL 対横浜大。
ありがとうございます。
さあということで来週もですね引き続き浦添市市長松本哲司さんをお招きして、はい、いろんなことまた聞いちゃいますよ。さらに聞いちゃいますよ、はい、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ1週間頑張ってまた来週帰ってきます。
よろしくお願いします。さあワラバー研究所この放送はエンジョイ沖縄ダブルギアの提供でお送りいたしました。
はい、
それではまた来週、また来週お会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。